では、今日は、ゼカリア書の最後になりますね。ついに、聖書通読の学びが、このゼカリア書の11章まで来たので、12章から14章をこの行く年来る年の礼拝の中で、見ていきますけれども、その、一部ですね、14章9節をに注目したいと思います。よろしいですか。主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなるということです。皆さんにとってイエス様が王ですか、主ですか。そうであると思いますですね。で、一人一人だけではなく、すべてのものの王となる時が来るんだということなんですね。イエス様が祈りなさいと言われました。御国が来ますように、御心が天になるように地にもなってくださいますようにと祈りなさいと言われたんですね。その時が、その時の幻をですね、今ここで神様は話しておられるわけなんです。その時が来るんですね。今私たちに初歩として、私たちは御霊によって買い取られて、それを霊的に、霊と誠をもって神を王として崇めているわけですけれども、目に見える形で実際にその約束がその通りになる時がやってくるわけなんです。イエス様が来られました。ユダヤ人の王として来られました。そして世界の王として来られたということを私たちは先週のクリスマスにおいて見ていきました。クリスマスという意味は、はい、もう分かりますね。はい、何ですか。キリストを礼拝することです。礼拝っていうのは王としてひれ伏す。だから東方からの博士が全然ユダヤ人でも何でもないのに、はるばるやってきて、そして王として黄金と没約と入香を捧げたというところを見ていき、見ていったわけなんです。けれども全然迎え入れられなかったわけですよね。前回といっても先々週ですけれども、このゼカリアが羊飼いとなって予言をすることを命じられました。で、その羊飼いとなって予言をしていく中で、相手にも羊飼いが3人いたのかな。この羊飼いがいて、そこでもうお互いにこの、まあ、もう嫌いになったっていう言葉が書いてあってね、お互いに、まあ、こう強い確執があったんですよね。私はもうあなた方を買わない、死にたいものは死ね、隠されたいものは隠されよと。で、このようにして、この牧者と牧者の間でこの強い確執があったっていうことが、この書いてありました。で、何を言ってるかというと、これが新約聖書を見るとはっきりと分かってですね、もう福音書を読んだ時に皆さんが驚くと思うんですよね。この福音書にはバラ色の話は書いていない。何かというと、このパリサイ派とか、律法学者、またサドカイ派も出てくるけれども、ユダヤ人の宗教指導者とイエス様との間のものすごいやり取りが書いてあるわけなんです。イエス様が行われている聖霊によって、例えばこの悪霊を追い出すとかっていう技を見て、あれはベルゼブルによって行ったんだ、もうこの悪霊によって行ったっていうふうにね、このように言って、もう罵ってイエス様が聖霊、人の子を冒涜する罪は許されるけれども、このキリご自身をね、この冒涜する罪は許されるけれども、しかし聖霊を冒涜する罪は許されませんとですね。またはその一言一言の言葉によって神様にそれは裁かれるんだよと、 本当に強い言葉を言って、最後には忌まわしいものよパリサイ人よ、そして律法学者よと、こう8回も言ったんですよね。その前には弟子たちに対しては幸いなことよと、こういうふうに8回言われたのにもかかわらず、今度はそのように言われて、非常に激しい戦いがあった。そしてあとは慈愛という杖をですね、この降りなさいというふうに神様に命じられたんですね、ゼカリアが。でそれは神様がこの恵みを、愛を与えておられるにもかかわらず、それを受け取らない、拒んでしまったということで、それを折るというジェスチャーによって、この彼らが受け入れなかった、結果、チリジリに散らされていくと。ローマによって、この破壊、あのエルサレムが破壊されて、彼らが世界に散っていったことを言った。あとは30シェケルですね、銀貨ですね、銀貨30シェケルですね。それまでもね、この細かくゼカリアによって予言されていたわけなんです。でイエス様がそういうユダヤ人がこのように言うんだっていうことで、例えの中でこう言いましたね。この人に私たちの王になってもらいたくありません、イエス様に治めてもらいたくありません、あなたは私たちの王ではありませんと。でピラトの方が、神を知らない異教徒であるピラトの方が心配して、あなた方の王が、王私が十字架につけるのですかとこう言ったわけです。そしたらなんと祭司長たちが、カイザルの他には私たちには王はありません、ここまで言うか。しかしこれが人間の姿です。今はユダヤ人のことを言っていたわけですけれども、異邦人もヨハネはちゃんと話していまして、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったって言うんです。でこれ本当に滑稽な話なんですよ。私たちを作ったお方が、私たち作った方を知らないんですよですね。この息をこう今吐いている、この心臓が動いている、このこれをしておられる方、自分の人生を全部ずっと見ておられた方を知らないというですね。でこのような形でユダヤ人であろうが異邦人であろうが、私は王を必要としません、イエス様を王としませんと、このような拒んでいる時代に私たちは生きているわけです。しかしその日は来ると、今ここに書いてありました、ゼカリア書の今のこの14章の9節で、その日にはとあります。12章から14章にこのその日にはという言葉が連発しています。もちろんこの今までの予言の書を読んでいたらですね、その日には、英語だと in that day、 その日には、まあ、日本語だけ読むとね、あんまりこうインパクトがないんですけれども、これはですね、もう、非常に重要な言葉なんですね。これは簡単に言うと終わりの日であります。ちょっと見てみましょうか。このゼカリア書でね、この12章から出てくる代表的なものを見ていくと、9節と10節、その日私はエルサレムに攻めに来るすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣くと。その日というのは何かと言ったら、今ここにエルサレムにいる人たち、ダビデの家の者たちがですね、この自分たちのために救いに来てくださって、自分たちを滅ぼそうとする国々を滅ぼして戦ってくださる、その姿を見たときに、私を突き刺したものを見るようになると、私はあなた方が突き刺したものなんだってこう言ったんです。意味わかりますか。神は目に見えない方のはずでしょう。神をどうやって突き刺すんですか。突き刺せますか。これはイエス様のことですよ。イエス様ですよ。でこれヨハネがここの箇所を引用して、イエス様が突き刺された時に十字架の上で ここが成就した、ここが成就したというか、ここのことが書いてあるということが書いてあって、ユダヤ人たちが今もずっと、多くの人はほとんどが自分のメシアだとは信じていないんだけれども、再び戻ってくるときに、あのナザレから来たイエスがメシアであることを知って激しく嘆くという日なんですね。でそれが終わると、次に13章の1節で、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れとを清める一つの泉が開かれると、泉が開かれる、霊が注がれる、そして彼らが清められるという、すごくないですか、すごくないですか。大リバイバルが起こります。日本にいるといつも少数派なので、自分が一生懸命イエス様を信じていることだけで精一杯だと思うんですよね。もう慣れてますからね、周りにいる人たちはまあクリスチャンじゃないっていうのは前提で、皆さん生きてませんか。そうですよね。この時は違います。そしてユダヤ人たちが全員が、その生きてる、生き残ってる全員がですね、清めを受けて、私たちが先んじて神様から祝福を受けた、霊的な祝福を受けて救われたわけですけれども、彼らが救われる時がやってくるということです。そしてイエス様が地上に戻ってこられる時にも、その日っていうのがあって、14章の4節をご覧ください。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北に移り、他の半分は南に移る。イエス様が地上に戻って来られる瞬間が書いてあります。オリーブの山、はっきりと書いてあります。イエス様言ったでしょ、あ、ここに主がおられるとか、ここにキリストが来たとか、ね、ここに、あそこに行っても騙されないようにしなさいと。もうここだけ見てもはっきりしてるんですよね。オリーブ山だから、オリーブ山に立って来られない方は偽物ですよ。もう死んじゃったけどね、韓国では統一教会ね、死んじゃったけどさ、あと今高知城にいる人もいるよね、東京高知城にいる人もね、日本ではね、オウム真理教の教祖ね、オリーブ山なんですよ。でその降り立った瞬間があるんです。そして地殻変動が起こってですね、このオリーブ山がこの南と北に分かれてですね、大きな平地ができて、そしてエルサレムが、この午後、あの夜の礼拝でお話しますけれども、これが、このエルサレムが世界でもはっきりとそこが山が見えるように下が下がってくれるんですね。で大きな山になって、そこに世界中の人たちがやってきて、王の王、主の主であるイエス様を礼拝しに行く時がやってくるわけなんです。今天皇家がいますよね、私たちのね、日本では王が、その王がイエス様を崇めに来る時がやってきます。今この天皇家のねお話をいたしましたけれども、非常にキリスト教に近いという歴史がありますね。中では神道の行事を守ってますが、あそこほど開けたところはありません、キリスト教に。だから佳子さまと眞子さまがね、この ICU に行ったっていうのは全然不思議なことじゃないんですね。なんでキリスト教関係なの。だって今の 天皇陛下が少年の時には宣教師から英語の教育を受けてるんですよね。そして、三笠宮はヘブル語がペラペラだったんですよ。聖書を精通してましたからですね。しかし終わりの日には本当に皆が、王たちが、この全ての指導者たちが イエス様を礼拝する時が来る。もちろん普通の人たちもそうです。その日が来る。そういえばイエスも言われましたよね。オリーブ山から天に引き上げられるときに、イエスは天に登って行かれるあなた方が見たときと同じあれ様でまたおいでになります。だからイエス様の言葉ってこう軽くね、これ日本語でも読んでると軽いよね。なんかまた戻ってくるからねってでこれ聞いてると、あ、なんかそうなんだとかって後でなんかちょっと忘れていくじゃないですか。だけど今読んだようにすごい一言一言がオリーブ山に戻ってこられるわけですよ。でも戻ってくるときには地殻変動が起こってね、もう世界がこう全てが変わってですね、戻ってこられるわけなんです。でこの終わりの日だっていう話をさせていただきました。このその日っていうのはね、でこれ2つの意味合いがあります。もういろんな意味合いがあるんですけども、今日はこの2つをねお話しますと、主が定めている日だよ、その日には、その日には定めてるよ。主がハバククにお語りになりました。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはならない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。定めの時があるよ。で私たちはいつなのかしようといううめき叫びを持ってますよね。いつかわからないではなくて、定めの時、私はもう定めてるよっておっしゃっておられます。で弟子たちもイエス様がよみがえられたので期待したんですね。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかと。イエス様がいつかいつとかどんな時とかということはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっているんです。定めておられるんです。だから自分の周りの状況がどんどん悪いことが起こっても、何かいろいろと大変なことが起こっても思い出していただきたいんです。神はゴールポストをね伸ばすことはないよって言ってるの分かります？この一生懸命ねこうマラソンで走ってって あそこがゴールだと思ったら嫌がらせでどんどん後ろに下げていくっていうことはそういう意地悪はないよっていうことなんです。人間の世界ではあるでしょ、ゴールポストこうなんかなんかそういうふうに感じるときありますよね。いやだってすぐに来るって言ったのになんか来ないじゃんって、でその連続なんですよね。これが反キリストじゃないかとかって思ったら反キリストじゃなかったとかね、この特にヒットラーが出た時にはもう終わりの日かなって多くの人は思ったかもしれませんけども、そうじゃなくてね、なんかゴールポストがなんか動かされているように感じるかもしれないしかし皆さん、状況は特に悪くなった時にね、自分の周りの自分の自身の主は定めてるよ。でもう一つは救いの完成なんです。その日っていうのは終わりっていう言葉を聞くときに、もう人生終わった、世の中終わりだという終わりではないです。もちろんイエス様を知らない人にとってはそうかもしれない破滅の時かもしれない。しかしイエス様を知ってる人にとってはそうじゃなくて、これで決まりだっていう、そういう終わりです。完成するっていうことです。先ほど見ましたね、イスラエルがついに皆救われるとき、恵みと愛願の御霊が注がれるとき、すべての民がエルサレムに来て主を礼拝するとき、良い日が待ってるんだよと。で私たちはそこに行くまでうめいてるんですね。覚えておいてください、うめいてるんです。いつもなんか思いません？なんかクリスチャン生活してると 私ね、実はね、この細かい話するとちょっと笑う人がいると思うんですけど、ある時からこの虫歯の治療をした時に、治療したんだけど噛み合わせが変になっちゃってね、まだ続いてるんですよ。でいつか、なんだろう、この噛み合わせが良くなる時は来ないかなって思ってもですね、もう1年以上経ってるんですけど、なかなか。で、東北出身の方いらっしゃいますか、ここに。いないか。伊豆院ですね。伊豆院っていうのがね、ちゃんとぴったり合わなくて、あーっていう気持ちなんですよ。で、クリスチャンって合わないんですよね。こうしっくりいかないんですよ。ぴったりいかないんですよ。で、ぴったりいかせようとするとこれ異端になるんですね。しかしそれはうめいてるからなんです、ね、ズボンをこの片方入れてさ、足入れてさ、次も入れようと思ってさ、すっかり入れられたらいいんだけど、なんかずっとなんか片方の 足だけはなんか入ってないかのようなね、そういう、こう感覚のまま生きてるっていうのは、でもこれ神様が言ってて、あなた方はうめいてるんですよと。だって体がまだあがなわれてないんですから、この地上が全てのものが神を王とする、イエス様を王とすると言ってんだけど、王になってないじゃないですか。全てのもの、イエス様を王としてないでしょ。自分自身でさえが王となってないんじゃないですか。そのイエス様を、この体を持ってて引きずってて、そしていろんな自分の思いとかが必ずしも神の御心じゃないことを知っていて、うめいています。しかしその日が来ます。その日はっていう言葉を聞いた時には、解放される時が来るんだ、救いが完成する時が来るんだ。だからパウロは時というものを意識していなさいと勧めました。ローマの13章の11節で、あなた方は今がどのような時かを知っているんですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。救いはもっと近づいているんです。2017年よりも2018年の方が近づくんです。当たり前ですよね。もっと近づいているんです。いや、そう言ってなんかずっとなんかゴールポストを伸ばされて、いや、でも近づいてることは確かなんです。で、やっぱりイエス様がいつも言われてました。まだまだ主人は来る前だから、私は盗人のように来るっていつも言われてたんですね。で、来る来るって言って、なんか狼正面のように来る来る来るって、いや、もうやっぱ来ないやって言った時に来るんですよ。いつも忠実でいなさいということなんですね。いつも目を覚まして待っていなさいということなんですね。で、ペテロはこう言いました。第2ペテロの1章の19節で、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですと。夜更かしする人手を挙げてください。はい、ちょっと明るくなってきたなっていう時まで夜更かしする人手を挙げてください。たまに私はありますけど、しょっちゅうの人もいるかもしれませんね。なんか小鳥がちょっと聞こえてきたりね、こういう4時ぐらいかな。私たちの時代がそうだよって言ってるんです。っていうか、まだちょっとね、小鳥の声が聞こえない、でも暗いんだけど、やっぱり12時時のクラスとちょっと違うんですよね。夜が更けた、だけど何かがあるかもしれないと思って空を見たら、金星が上がってね、これなんて言うんだっけ、明るいよね。夜明けの星です。明けの明星です。これイエス様です。で、そのために確かな、さらに確かな予言の言葉があるって言ってるんですね。だから私たちは神の言葉を、予言の言葉を見ていってます。ところで、予言っていう 類のジャンルっていうか分類はですね、聖書の中はもう本当に4分の1ぐらいがもう予言の言葉なんですね。で、私も今こうやって説教してますけれども、よくね、赤石さんもそう思うんですかってこう言われちゃうんですね。いや思ってますよってねって言ったら励ましになるか慰めになるかと思って言うんですけど、実際そうなんですね。私も何度も聖書開くと、あ、また同じ言葉だなって思う時あるんです。で、おろそかにしちゃうんですね。信じるっていう行為を、期待するっていうね行為をおろそかにしちゃう。ああ、まあ神様そう言ってるけど、まあ今日の一日があるしって言ってね、まあ、これはこれ、あれはあれにしてしまう。二重生活が思いの中で起こってしまう。しかしこれに期待しようと、一日一日をこれに期待していこうよ、思っていこうよ。これに目を留めてるといいよ。夜明けが来るんだよ。明けの明星が必ず昇ってきて、そして義の太陽となってくださる太陽がさんさんと輝く御国が来るんだよ。で、先ほどのこの主は地のすべての王という言葉に戻りますけれども、本当にすべての王になっていない状況であります、今の世ですね。パウロも言いました。第一コリントの2章の8節で、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。ですね、これだけ賢い人であれば分かってくれるだろうと思って話しても全く分からないという経験したことないでしょうか。私はあります。皆さんもあると思います。これだけ素晴らしい人だからイエス様のこの素晴らしさを分かってくれるんじゃないかと思っても全然受けれない。ということがあると思います。ありますよね。この知恵が誰一人にも悟られなかった。で、ヨハネは言いました。第一ヨハネの5章の19節で、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。悪いものがいて、全世界に悪魔ですね、福音の真理を見えないようにしている、覆い隠している。このリアル、リアリティ、生々しい姿、悪魔がいるんだ。福音の素晴らしさを、キリストの栄光の素晴らしさを見えないようにさせている悪魔がいるんだということ。でも神によって生まれたものは見ることができているわけなんですね。しかしこれがいつまでも続くのではないんです。すべての人が主を告白する時が来るんです。ピリピの2章の10節、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものがすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと。黙示録においても天に住む者たちがですね、そのことを賛美しました。11章の15節で、天に大きな声が起こっていった、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。で、この世の国はっていうふうに書いてあって、この日本語で読むと分かりづらいんですけども、この世にある王国、小王国はって書いてあります。全ての政権はっていうことです。今ある国々は、これ力は、全てのものは私たちの主およびキリストのものとなったと。で、 キリストのものになったらどうなるのかということを聖書は、神様はたくさん話してくださってます。一番大きな特徴は正義がある、それゆえ平和があるということです。クリスマスの予言にこうありました。イザヤの9章6節7節に、一人の緑子は私たちのために生まれる、一人の男の子は私たちに与えられる。これクリスマスですね。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。正義があるがゆえに平和が限りなく続くということです。義が今ない、不義がはびこっている。義というもともとの意味はまっすぐという意味です。まっすぐになってなくて、こうちょっと曲がっている状態ですね。それゆえに争いや対立が起こります。しかし、すべての人が主から教えを受け取るので、戦争することをやめるって聖書に書いてあるんですね。2章の4節、イザヤ書の、主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を突きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。私たちの国は70年以上平和を保ってますね。でもこれは本当に少ないんですね。これを覚えておいてください。戦争が70年以上ない状態というのは非常に稀なケースです。例えば韓国の兄弟たちがクリスチャンですよ。20歳以上の兄弟であれば38度線、今ね、あのいろんなことが起こっているあそこに配属されます。2年かな、今分かんないけどね。イスラエルに行けば、女性の方も含めて、あのものすごいミサイルが飛んでくるとか、あるいは、このナイフで突然、このナイフ突きつけて、本当に若い女の子ですよ。ダマスカス門って、あのソロの墓のね、あのイエス様が蘇られたのソロの墓のすぐそばがダマスカス門っていうのがありますけども、そこで治安警察で働いた女の子がもう本当に2、3ヶ月前ですね、もう刺されて死んだとか、そういうのを私たちは経験しなくて済んでるし、自衛隊の方々でさえほとんど死なずに済んでます。しかし今噂ではね、北朝鮮が核ミサイルを撃ってくるという噂にしか過ぎなくて、まだリアリティを持っていないけれども、世界のほとんどは、アメリカでそうですね、超大国のアメリカでさえ、あのイラク戦争以降、アフガン戦争からイラク戦争以降、何千人かな、ものすごい数の若い兵士たちが亡くなっていているわけですよね。世界はそういうところです。で、私たちがあんまり実感持てないかもしれないけども、イエス様、なんで戦争が起こるかって、あのヤコブが言ってるけど、争う心があるからだって書いてありますけれども、イエス様の教えを受けているわけです。一人一人が、国々が、だから剣を好きに変える、槍を鎌に打ち直す、農業の方に持っていく、この収穫をする方に持っていくということを学ぶことができるという時がやってくる。動物でさえもがイエス様の主権に従って神様の知識に満たされることが書いてあります。なんと獅子が、ライオンが草をはむっていう、ちょっと待てよと。 赤ちゃんがコブラの穴に手突っ込んじゃうんですよ。血のみ子がって書いてますね。あいがーとかって生まれた子がやばいよね、今突っ込んだら。しかしそれが11章の6節から9節に書いてあって、で理由が何かって書いてあると、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を受けず損なわない、主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。どうですか、海を覆う水、 海底において水が覆われてないところがあるでしょうか、ね、こう潜水艦でブーって言ってね、ブーって言って、おここは空気がある、空間がある、ないよね、もう隅々に至るまで。というように主の知識で満たされるので、争うことを覚えなくなる。そして荒野はエデンの園のようになる、緑地のようになる。51章の3節に、誠に主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野エデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声がある。日本は恵まれてますね、緑がたくさんありますが、イスラエル今ね祈ってます。あの嘆きの壁のところで角笛吹いてブーとか角を向いて祈ってます。どんどんどんどん降水量がなくなっていってるんです。で彼らはねすごいんですよ、ユダヤ人、あすごい、もういあのベンチャーでね、イノベーション、今彼らが飲んでる飲料水のほぼ半分が海水です。淡水化にしてます。水があそこはないんですね。でそのためにヨルダン川を使っちゃってるんです。それでどんどんどんどん、私あの当時のヨルダン川と違って、聖書の時代のヨルダン川と違って、もう細いヨルダン川しかなくて、でなんと海あの視界が1メートルごと下がっていってるんです。いつかなくなる、私たちが生きてる間になくなる可能性がある、話が真剣に話されてます。しかしイエス様が戻ってきたら、エデンの園のようになると、喜び感謝歌声がある、寿命は伸びるんです。65章の20節、イザヤ書、そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もいない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳で ならないで死ぬ者は呪われた者となる。100歳まで生きたら、今区で何かお金出るんですか、なんか多くなっててね、あんまり珍しくなんなくなっちゃったけど、100歳で。それが1歳の子がなんか死んじゃったとかね、嘘というふうぐらいになるって言うんですよ。で病気はなくなります。33章の24節、イザヤ、そこに住む者は誰も私は病気だとは言わず、そこに住む民の罪は許されます。治ります。皆さん病持ってらっしゃる方、治ります。特効薬あります。イエス様の再臨を待ってください。他にもたくさん書かれてます。祝福以上ですね、祝福っていうんですね。イエス様が全ての王となられるときに、唯一の主となられるの時に、このようになる。しかし主が全てのものが従ってないから争いがあるし、いろんな不幸があると。でゼカリアがもう一つ言っているのは、主はただ一人、皆もただ一つとなると言っているんですね。名が一つとなるというのはどういうことかというと、治めている方が一人だけになるっていうか、主権が一つだけになるってことです。今いろんな名がある、だから争いが起こってます。夜に詳しく話しますけれども、もう世界戦争になる、まあ一区画が、そのきっかけになる一区画があるわけです。イスラエル旅行行かれた方は分かると思います。どこですか、 エルサレムの中の、もっと縮めると、ズームインすると、言ってください。言って。ええ、いいよ。神殿の丘です。歩いたら大したことないよね、もうね。そんな広くない。あそこは世界戦争になるかもしれない。理由は何か。あそこは神殿の丘なんですよ。神様が建てたい神殿の丘ですよ。ね、建てなさいって言ってダビデがそこで建てる準備して、ソロモンが建てて、でそれで破壊された後もあそこでエゼラが、ゼルバベルたちが戻ってきて再建して、そしてヘロデが大改修して、あそこにあったけどもローマによって破壊されたけども戻ってきて、イスラエルが1967年にヨルダンと戦って、そして奪還したけれども、いまだあそこがイスラム教の、でイスラム教ではあそこにこのムハンマドが、モハメッドが夢の中であそこにバーンと飛んでって、馬かなんか分かんないけどバーンと飛んでって、あそこでなんかこの天に昇ったって、そしてまたメッカに戻ってきたっていう、エルサレムって言葉書いてないんだけれども、第三の聖地と言われてます。破壊されたのでユダヤ人がボワーッとこうやってきて戻ってきて、であそこでわずかに残っていたその、西の壁の一部ですね、でそこで祈り始めるようになったんです。だからユダヤ教にとってはあそこが最も聖なる地になってるんです。同じところが最も大事なところになってるんです。最もイスラム教にとってはね、第三になっていて、まあ、大したことないんだけど、でもやっぱりそこでちょこっとでもユダヤ教の人がキッパねやってね、こうやって祈り始めたら、1人か2人か3人か4人殺されなんか死者が出るぐらいになっちゃうんですよ。ちょこっと何かやると誰か死んじゃうんですよ。でも実際行ってみるとね、そういうおどろおどろしい話じゃなくて、普通にもう全然大丈夫なんだけれども、何かが起こるとボーンとこうなっちゃうんですよね。ちょうど乾いた時にすごい乾燥した時にさ、こう山火事が起こっちゃうみたいな感じですね。普通の時は大丈夫なんだけど、でそういう状態です。皆が一つになってない、名が一つになってない、主権が一つになってないんです。引き慣れだと、もっと近いところだと朝鮮半島がそうですね。私が韓国にいた時に驚いた地図がありました。韓国では中国の国境までのトマン港って言うんですけどね、トマン港までが大韓民国なんです。本当にプサンからトマン港までが北朝鮮って私たちが呼んでて、でも北朝鮮っていうのも実は韓国寄りになってるんだよね。一応地域になっちゃってね、本当は朝鮮民主主義人民共和国って言って、北朝鮮の人たちは共和国って自分たちのこと言うわけだよ、ね、でもトマン港までなんです。そこまで行ってる。でおそらくは僕見たことないけれども、平壌に行ったら地図を見せられたら、プサンまでが多分朝鮮民主主義人民共和国になってると思います。でこれが同じところに名が2つある、2つ以上あるって意味なんです。どうなります？戦争起こっちゃうんですよ。ようやく近郊でそれやらないようにしとこうねって言って、休戦ラインにしか過ぎないんですね。38度線が、あっちもそう、だから今言ったエルサレムもそう、とりあえずっていう感じなんです。しかし神様がそれを一つにしてくださる時を与えておられる。で世界が二つの王国基本的にになってしまっているというのが聖書が描いている世界なんです。神の支配にあるか、それとも悪魔の支配にあるかです。まあ、全体的には神の支配なんだけども、悪魔さえも神は支配しておられるんだけれども、しかしクリスチャンになるということは、暗闇の圧政から愛するイエス様の御子の支配に移されることなんだと、コロサイ書の1章の13節に書いてあるわけなんです。だから今日本ではそういう領土問題みたいなことは、まあね、尖閣とかいろいろ起こってるけれども、意識はしないかもしれないけれども、皆さんある意味ですごくいつも感じているんです、領土問題を。
ご自身の生活で領土問題があるんですよ。本来ならばこうであるべき、イエス様の土地であるべき、イエス様の領域であるべき、神様の領域であるべきなところに全然違うものが、異質なものが入り込んでいて、いやそっちの方が主体になっているという状況、国ということを意識してください。国が2つあるんです。で、今もう皆さんよくご存知のように、まずサタンが反逆して神の国であったところにこの反逆のこの国ができてしまって、それで神が作られた最も尊い神の形に作られた人に対してこの惑わしを送って、今度は人間が罪を犯して罪を持っているので、自分中心の国ができてしまった。自分の国、人間の国と、そしてこのサタンの、サタンじゃないや、神の国とかこのできてしまって、自分が王様になっちゃってるわけでしょ。ね、666っていうのがね、この獣の数字だけれども、あの6っていうのは人間の数字ですよ。このちょっとあの満たないんですよね。なら神の数字に満たない、それを崇めてるわけです。人間崇めてるんですよ。ヒューマニズムって本当に恐ろしい、非常に恐ろしいです。一番絶対だと言われてるから、ヒューマニズムが今人間の世界でこの時代の中で一番厄介なのは、共産主義でもないでしょうね、ヒューマニズムでしょうね。ヒューマニズムです。空気のようになってます。人権一番、人権大事ですよ。神によって与えられてるから大事なんです。例えばね、平等一番、何でもいい、ヒューマニズム、人間が一番。そしてが秩序がなくなりました。で、天災があります。地が呪われたものがなったと神様が言われました。で、キリスト者は何があるかっていうと、肉があるんだよね。肉というのは何かというと、この救われる前はも、救われる前は世の中にいて、罪の中にいて、でも救われてですね、そして、霊が新しくされているんだけれども、依然としてこの前から持っていたこの 肉に属しているものがあって、あがなわれてない状態なんですね。でもそれ約束されてるんだけども、だから前と変わらないんです。で、クリスチャンがしばしば間違ってしまうのはですか、肉の問題を見て救われたのか、全然変わってないじゃないかというふうになってしまうんです。いや、これはもう書いてる、はっきりと肉の問題あるって言ってるんですよ。救われてないっていう証拠じゃないんです。いや、逆に救われてる証拠です。え、嘘？そうなんです。肉と霊が衝突しててやりたいことができないようになってるってガラテヤ書に書いてあります。でも御霊に導かれたら、神の霊に導かれたら、あの肉の思いを殺すことができると。だから今クリスチャンは何から自由にされてるか、力から、支配から自由にされてるんです。存在から自由にされてないんです。まだあるんです、まだ昔からのものは。しかしそれを選び取らなくてよくなった、行わなくてよくなったという自由があるんですね。でもまだその、このなんていうか、残骸があるっていうかですね。しかし神様は一つにしてくださいます。嬉しいですね。一つになること願わないですか。全部が一つになるんですよ。今のぎこちない、なんかサイズの違うなんか服買っちゃって、なんかずっとそれ履いてなきゃいけないのがぴったりと、霊という、あがなわれた霊にカスタマイズされたね、この服をですね、体を私たちは与えられて、世界も神様の最初に作られた全てが良かったっていうカスタマイズされたこの世界にまたこの戻ることができて、サタンは底知れぬところに縛り付けられて、最後はゲヘナに投げ込まれて、新しい天と新しい地ができるんです。イエス様言われました、御国が来ますようにと祈りなさい。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちが、一つにされる、皆が一つにされる時が来るということを見ることができたことを感謝いたします。この日を待ち望みます。イエス様、来てください。あなたを愛します。イエス様、来てください。どうか来てください。お願いします。
私たちが全ての解放の中に入れられることを待ち望みます。周りの人たちがどうか御霊によってその解放の約束を受け取ることができますように、私たちが見張り台に立ってずっと語り続けることができますように、黙っていることがないように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。